情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今年の節分は2月の2日ですね。節分の日が2日になるのは1897年明治30年の2月2日以来124年ぶり。3日でなくなるのは1984年昭和59年2月4日以来37年ぶりとなります。季節の巡りを表します。いわゆる一年といいますのは一太陽年のことを言います。一年ごとでは一太陽年が 365.2422 日と1年365日の差から約6時間ずつ遅くなります。このため4年に一度うるう年を設けて調節を図るんですけれども、それでも時間にずれが生じて、参りまして、しばらくこの2月の4日の中に収まっていた立春の日が今年令和3年は2月3日へと移り、その前日の節分も連動して2月の2日へ移ったということです。ほんでこの立春なんですけれども、一体誰が決めてるのかということで、そんな風なことを疑問に思ったことがあるのは僕だけではないかと思いますんで、ちょっとこう調べてみたんですけれども、日本の天文学の中核を担います研究機関である国立天文台がこう決めるそうです。で、前の年の2月にこれ官報で発表するんですね。で、発表するのは立春だけではないんです。立春というのは二十四節気の一つなんですけれども、二十四節気の立春も含めました、今言いました二十四節気、あるいは雑節、日食、月食、あるいは祝日なんかもその時に発表するそうです。いずれにしましても今年の節分は2月2日例年よりも1日早いですので、お気をつけください。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。節分についてもう少し詳しくお話をさせていただきますと、節分と言いますのは元来4回あるんですね。4回？はぁ、何のこっちゃ言ってね、いう声が聞こえてきそうですけれども、節分と言いますのは名前の通り季節を分けるということを意味しております。季節の始まりを意味するのが立春、立夏、立秋、立冬ですね。この立春、立夏、立秋、立冬は季節の始まりの日であるため、それぞれの前日といいますのが季節の変わり目にあたりまして、それが節分やったんです。現代では2月の節分だけが残っておりますけれども、これは4つの季節の中で立春というのが最も重視されていたためだそうです。 春の訪れであります立春は一年の始まりでありまして、特に待ち望まれていたんですね。徐々にこの考えが強まりまして、立春の前の日のこの節分だけが節分と呼ぶことになったということなんですけども、ほんなら節分にはなぜ、豆まきが行われるのかということでね、先週はちょっとこう恵方巻きの話をね取り上げさせていただいたかと思うんですけども、今週は豆まきについてこう考えていきたいなと思うんですけれどもね、豆まきについて、その昔一年の始まりは立春とされておりました。まあ今ではこの1月の1日が始まりというふうになっておるんですけれども、その昔はこの立春が始まりやったんですね。でその立春が新年の始まりということで、立春の前日であります節分というのが、まあ分かりやすく言いますと大晦日ということで、つまりは1年を締めくくる日にあたるということなんですね。この1年を締めくくる、そういう意味での節分はその年の中でも特に重要な日というふうにされておりまして、来たる新年に向けて厄でありますとか災難をお祓いする行事が行われてきた。これが豆まきの由来になったというふうに言われております。ほな、なんでこの豆をまくのかということなんですけれども、もともと日本では穀物、この穀物などに邪気を払う力があると、そんな風に考えられておりました。特に大豆は米や麦と同じくらい重要な穀物として扱われておりまして、魔除けや生命力に関する霊力が込められていると考えられていたそうです。そんなことからお祓いなどの行事などでは大豆がよく使用されていたという、そんな説があります。また暴れている鬼の命に行った豆を投げつけて鬼退治ができたという説でありますとか、それから豆というのを魔物の魔の目というふうに当て込みまして、そんなこう豆をやっつける、豆でやっつける、魔の目をやっつけるというようなことから、その豆をね巻くというふうになったという、そんな説もあります。さあ皆さん、そんな豆巻きの由来を知っていただきまして、今年の豆巻き楽しんでいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。今年の節分は2月2日、お間違いなさいませんように、どうぞお気をつけなさってください。さあそして、まあ、鬼退治といえばなんですけれども、鬼退治といえばもうね、みんないろいろとこう想像するかと思うんですけれども、僕はやっぱりこの鬼退治と聞きましたら桃太郎を想像するんですけれども、毎年 This is ミキではイオンミキ店で小さな子供を集めまして、桃太郎になって鬼退治という子供たちが桃太郎になりましてね、店内の犬猿キジを探して鬼ヶ島に行って豆をまくというイベントをこう行ってたわけなんですよ。でまあ他にも3月にはお姫様、4月には花坂じいさん、5月は金太郎とかね、月一でちびっこイベントを行ってきたんですけれども、ちょうどこの昨年2月の桃太郎になって鬼退治を最後に、このちびっこイベントも中止というのを余儀なくされてまいりました。まあ、今年もねこれ緊急事態宣言下にあって行えないということになるんですけれども、じゃあこの桃太郎になって鬼退治ねえ、めっちゃ面白いしなんかこうでけへんかなというようなことを考えておりまして、まあない頭を絞ってですねいろいろとこう考えたわけなんですよ。はい。で まあちょっと面白いことはね思いついてやろかいなというようなことでね、別の形で行おうと企画をしました。まあ何せこう初めてやることですからいつもこうバタバタなんですけれども、それに輪をかけてバタバタでありまして、こうほんまにできんのかいな言うていうような声もこう聞こえたりするんですけれども、いやいや多分できると思いますよ。まあね、イベントというようなこう形を取りますんで、2月の2日に必ずしも間に合わんでもいいかなと思ってるんです。何保険を売っとんねんというふうなことを言われそうなんですけれども、じゃあまあどんな形でやるかというと、動画、はい、動画を使ってねちょっとこう楽しんでいただこうかなというふうに思うんですが、これの企画のキーマン、もう去年 もう大活躍をしていただいたお二人なんですけども、キーマンお二人で、まあお一人目は、桜堤の YouTube をね、ちょっとこう作ってくれた、ドローンなんか飛ばしてね、やってくれたんですけども、降畑よしおさん、そしてもう一人は金魚のプロジェクトで、ご活躍をいただきました中田敦子さん、このお二人にちょっとこう声をかけまして、まあ、なんせねコロナ禍ですから最小人数でやろうということで、あまりこうね、企画段階におきましても人を集めないようにということでやろうというふうに考えてるんですけども、さてさてこの中田敦子さんにはねこうコスチュームをねお願いをいたしました。それから降畑よしおさんには動画の編集をお願いをしております。まだ撮ってないんですよ、これから撮るんですけどね。ねえ、そうなんです。だから今コスチュームだけ一応ね This is Mickey のホームページにアップしてるんですけども、まあ一遍見てみてください。もうねお猿さんをまずこうトップに出したんですけども、おもろいのができておりますからね、一遍ちょっとこう楽しんでいただけたらなというふうに思うんですけれども、まあもうすでにこう僕の妄想をね、超えておりまして、想像か、想像を超えておりまして、もうほんまね感動すると笑いがねもう次から次へと出てくるんですけど、あめっちゃおもろいですね。で犬猿キジだけではなくて、桃太郎の口元もそうなんですけど、マスクを使っております。でこのマスクを使ってるというのは、コロナ対策を考えて行っているということなんですけどね、時間もありませんので、ちびっこイベントとしてまとまるかどうかわからないんですけれども、お楽しみなさっていただければなというふうに思います。まあ、現代にねこの桃太郎がまたやってくるというのをどう表現しようかなと、そこの取っかかり部分をどないしようかなというていうようなことで、桃、この桃というのもちょっとこうキーワードになるんちゃうかないうていうふうに思いますんで、そんな桃の部分にも注目をしていただいて、このイベント、この動画をアップしましたらですね楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、小さなお子さんがね、おられるご家庭におきましては、ちょっとこのイベントというか動画ね、ぜひぜひこう楽しみになさってください。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。今年の節分はコロナ収束を願ってみんなでぜひ豆まきに取り組みましょう。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。
国道175号線沿いのビッグオアシス